京都ソーシャルウェーブ。
これからの30分間、京都の地域や社会で活躍する方々をお招きして、自らの活動や思いをお話しいただきます。地域にはですね、社会課題の数だけその問題に向き合っておられる方々がおります。この番組ではそうしたソーシャルプレイヤーが集うプラットフォームとなっておりますので、どうぞお楽しみください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの藤本薫です。よろしくお願いします。それではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。本日お越しいただいた方、ご紹介早速させていただきます。京都ミツバチガーデン推進プロジェクト広報担当しておられます東井隆さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。東井です。
はい、お元気なお声
ありがとうございます。
はい、東井さん、ラジオに出られるのを慣れてらっしゃるような印象があるんですけれども、
そんな方、ラジオ初めてなんです。
お、
非常に緊張しております。
嘘はい、今日の私の目標の一つは、いかに東井さんを時間通りに喋っていただけるように誘導するかというところを使命としておりますので、
はい、話し合わせばどんどん長くなってしまいますのでね、気をつけます
そうなんです、はい、リスナーの方、聞いていただいている方はお分かりの通り、東井さん本当に喋っていただける方なんですよね、うん、で今日はいろいろあるんですけれども、ご紹介しましたミツバチについてのお話です。タイトルとしましては、ミツバチから自然を見てみよう、そんなタイトルでお届けしていきます。はい、ということは東井さん、ミツバチがお好きなんですね。
そうですね、可愛いですね、ミツバチは。
可愛いということで好きなんだ。はい、
もう一日見てても飽きないですね。
私なんてね、怒られるかもしれないけど、ミツバチの第一印象って刺されるんじゃないか、怖いっていうところなんですけど、そんなことを思ったことないですか。
ミツバチはやっぱり毒針を持ってますから刺します。
刺すか、
はい、でもその中でも日本ミツバチっていう、この日本に昔からいる、東洋ミツバチの中の一つの亜種なんですけれども、
日本ミツバチ、
はい、日本ミツバチというのは非常に穏やかな性格なんですね。ですから、こちらが悪いことをしない限り、こちらがちょっかい出さない限りは、向こうから刺してくる、ミツバチから刺してくるということはないんです。
お、それ聞くとだいぶ安心できる、はい、かもしれない。東井さんはその、ミツバチの中でも種類があるということで、はい、どういう日本ミツバチにやっぱりがお好き。
日本の中にはね、はい、日本ミツバチとそれと西洋ミツバチと、この2種類がいるわけなんですね。
はい、
でその日本ミツバチと西洋ミツバチってどう違うのかっていうことなんですけれども、パクッと言えば、日本ミツバチというのは日本に昔からずっといる野生のミツバチなんですね。野生のミツバチが日本ミツバチなんですよ。で西洋ミツバチというのは、明治期になってから蜜を集めるため人間が飼ってるのが西洋ミツバチなんですね。ですから野生と家畜と、この違いなんですね。はい、もうバクッとそこのとこを押さえといてもらったら間違いないと思います。
はい、で、この京都ミツバチガーデン推進プロジェクトの方が、はい、関わっているミツバチというのは、種類がこうどっちかってあるんでしょうか。
はい、今中京区役所の屋上庭園で飼ってるというよりもお世話をしてるミツバチは日本ミツバチなんです。
ちょっと皆さん、ここで、親と思った方いらっしゃるんじゃないかなと思うので一旦ストップします。
はい、
中京区役所の屋上、
はい、屋上庭園ですね。
屋上に庭園があるって知らない方もおられるかもしれない。
はい、そうなんです。もう今から18年前になるんですけれども、中京区役所の屋上の改装工事に、飾 絡めまして、はい、屋上に庭園を作ろうという案が出ました。それで今中京花と緑の会というのがその屋上庭園のお花を、お世話させていただいております。それとその中に、
この花のみならず
日本ミツバチがなぜいるのかっていうことなんですね、はい、屋上庭園で緑化推進をしようっていうふうに皆さんに区民の皆さんにまた市民の皆さんにですね呼びかけてるんですけれども、なかなかこれが進んでいかない、何かこうもっとインパクトのある、それで、興味の持てるようなものを何かこう使おうじゃないかということで、白羽の矢が立ったのがミツバチなんです。それで屋上庭園でこのミツバチを飼って、そしてミツバチ が作ってくれた蜂蜜、おいしい蜂蜜が食べられたらいいねっていうような、まあ、そういうふうなところから始まったわけなんですけれども、ところがミツバチというのは非常に奥の深い、動物なんですね。だから、まあ、そういうふうなことで、ミツバチとこの屋上とそれと、緑化推進というのをこの3つを絡めて緑化推進の宣伝するために、まあ、屋上のシンボルとしてですね、ニホンミツバチがいるわけなんです。
なるほど、はい、先ほどニホンミツバチは野生のミツバチであるとおっしゃってられましたけど、はい、屋上でその、まあ、飼うこともできたわけなんでしょうか。
飼うというよりもニホンミツバチというのは環境に非常に敏感な動物なんですね、ですから自分たちが住みやすいいい環境というのはあったらそこへ居ついてくれるわけです。
あ、居ついてくれる。
もう13年間屋上のこの一角にミツバチが巣を作ってそれをずっと維持していってくれるというのはやっぱり屋上のね今の中京区役所の屋上庭園という環境がミツバチにとってすごい住みやすい環境になっているという、まあ、そういうことなんですね。ミツバチの住みやすい環境ということは、これ強いて思えばもう私たち人間がですねもうそういうふうないい環境の中で生活ができるということなんですね、
そのあたりがこうミツバチの奥深さの一つのような気がしました。そうなん
です
ね、
ですからミツバチは、まあ、西洋ミツバチ日本ミツバチ両方とも同じなんですけれども、環境指標動物というふうに言われているんです。
環境指標、指標は
指標、
漢字で書くと
指す、それから標本の標ですね、環境指標ですね、環境指標動物と言われてるんです、特に日本ミツバチというのは環境が変わるとこういい環境、今よりもいい環境を求めてこのお引越しをする、そういうふうな習性があるんですね。それがずっと居ついてくれるということはやっぱりミツバチに住みやすい環境ができているんじゃないかと。だから私たちの町の中にもこのプランターのお花、それから、植木鉢のお花にミツバチが飛んできてくれるような、そしてミツバチがずっとこの町の中を飛び交うようなですね、そういうふうな環境づくりができたらすごい素晴らしいことだよなというふうに思いますね。
ミツバチがその住みやすい環境というのは、まあ、素人的に考えたら吸えるこう花粉か、花粉がいっぱいある、お花がいっぱいある。
そうですね、やっぱり一番は食料ですね、蜂が喜ぶ食料、花の蜜がたくさんあるところ、それとあと外敵がいないということがありますね。自然の中でしたら例えばミツバチの、天敵であるスズメバチとか、それから、クマという獣害もあります、それとあと、自然環境の移り変わりというのがありますね、まあ、そういうふうなものがあって非常に厳しい環境になってくるけれども、たまたまこの街中の中京区役所の屋上庭園というのは、そういうふうなものが少ない、ミツバチにとっては住みやすいいい環境じゃないかなというふうに思いますね、はい、
じゃあいついて日本ミツバチずっと見てこられた東井さんがだからこそこう分かるミツバチの 可愛らしさというか凄さみたいなところも教えていただきたいと思います。
そうですね、ミツバチってね、もう本当に見てますとね、観察してますとね、けなげなんです。
けなげなんですか。
はい、本当にけなげなんです。巣箱の中にはだいたい1万8000匹ぐらいのミツバチがいるんですけれどもね、まあ、もちろん女王バチは1匹です。その1万8000匹というのは全部その女王蜂が産んだ子供なんですね。女王蜂の子供たちなんです。その子供たちが、まだ小さい時にはお部屋のお掃除をしたり、それから蜜を運んだりっていうで、巣箱の中の仕事をします。これで大きくなって外へ飛んでいけるようになると、はい、今度は花の蜜を集めてくる。それからまた幼虫のために花粉を集めてくる。そういうふうな外勤という仕事をするわけですね。そう、一生懸命飛んで行って帰ってくる、飛んで行って帰ってくる。だいたい1日にですね、4000の花を回るというふうに言われてます。4000の花から集めてくるのが、ミツバチが、あの小さなミツバチが一生かかって集められる花の蜜というのは小さなティースプーン一杯なんですね。
そのために
その一生懸命集めてくるわけです。でそれを何かがあった時のために、自分たちの蜜をしっかりと貯めていくという、そういうふうにね。だからミツバチは蜂蜜を貯めるんですね。他の昆虫とか動物というのは、その時に食べてお腹がいっぱいになったら、あともう狩りをするという、食べ物を探すということをしないわけですね。またお腹が空いたら、次の獲物を探しに、次の食料を探しに飛んでいく、そういうふうなことをするんですけど、ミツバチはそれを食べきれない部分はきっちりと貯めていくという、そういうふうな貯蓄ということをしていくわけですね。
それなんかこう、頭脳が発達してる動物が考え出すようなことかと思いきや、蜂がもう自分の生態の中にそれを組み込んでるっていうのがすごいですね。
そうですね、本当にミツバチっていうのはもう一生懸命それを一生働き続けるわけですね。働き蜂はね、もう本当にけなげです。
いや、はい、ありがとうございます。
一日見てても飽きたいんですね。
後半まだまだお話を伺っていきます。はい、ここでミュージックブレイクをお届けいたします。セリー陽子で赤い花白い花。京都ソーシャルウェーブ、本日は京都ミツバチガーデン推進プロジェクトから東井隆さんにお越しいただいてお話を伺っております。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ミツバチの話をこう聞いていると本当に奥深くって、やっぱりそのお花、蜜を採集するっていうことが、蜂が生き延びるためにためる活動でもあるけど、それがでも自然社会をこう構築しているというか、深く根ざしているってところが面白いですよね。
そうですね、生き物っていうのはみんなやっぱりお食事をいただかないと、ご飯を食べないと生きていけないですよね。それぞれの動物でそれぞれの食べるものが違ってきます。でその中でもミツバチは花の蜜から、エネルギーを取って、花の花粉からタンパク質を取って、というふうにして花と非常に密接な関係があるわけなんです。ですから逆にそのお花の方も生きていくためには、根からしっかりと水分栄養分を吸収して、それで花を咲かせて種を作るという、そういうふうなお花も生き方をしているわけなんですね。それでそのところのお花へミツバチが飛んでいって、花から蜜をもらう、花の蜜をもらう、その代わりといっちゃなんですけれども、ミツバチがこの花粉を媒介するポリネーションをするという、これが大きな役割なんですね。
ポリネーションというんですね。
そうなんです、花粉媒介なんですけれどもね。ですからミツバチがいなかったら、今スーパーの食料品売り場に出ている3分の1の食べ物がなくなってしまうと。
3分の1、
はい、そういうふうに言われてますね。
へ、
特にあのイチゴ、はい、イチゴとかそれからアメリカ の, あの大きなアーモンド、はい、アーモンド畑何万エーカーという大きな畑ですよね。そこのとこでこう人が受粉するってのはとてもできないことなんです。そこではやはりあの、ミツバチ蜂の仲間それから昆虫そういったものが全部ポリネーションをしているわけなんですね。それが非常に大きなこのミツバチからこういただいている恵みなんですね。ミツバチの恵みというのはいろいろありましてね、ものでは例えば蜂蜜それから、何があったんですか、
一番蜂蜜を得れるのが人間にとっての種のなんだろうな成果物みたいに思ってたけど、
はい、
決してそれはもう一つであるんですよね。
そうですね、その他にはあと物としてもら人間がもらうのは、ロイヤルゼリーそれからプロポリスそれから花粉蜜蝋、昔は蜜蝋なんか蜂蜜の蜜蝋なんかでろうそくを作ったりしてましたね。それからあと蜂の子それから蜂の毒もこれ治療に使うんですね。蜂の毒を
毒を薬に使うんですか。そうなんですよ。へえ、はい、
そういうふうにいろいろあって、その中でも一番この大きな恵みというのはさっき先ほど言いました花粉の媒介ポリネーションなんですね。まあ、そういうふうにミツバチからたくさんの恵みを我々はもらってるということなんですね。まあ、それぐらいたくさんのものをもらってるんだから少しはミツバチの役に立つようなことをしていかないと、お花でさえミツバチに蜜をあげてポリネーションしてもらっている。我々もミツバチから蜂蜜をいただく、プロポリスをいただく、ロイヤルゼリーいただく、たくさんのものをいただいているんだから少しはミツバチのためにね何かをしてあげないとというふうなことも考えたりするわけなんですね。はい、
なんだかこうお話を伺っていると人間の生き方みたいなのがこの、ね、社会がまあ恩恵を受けてるんだけれども便利ででもこうなんか悲しくなっちゃうようなこともありそうですね。
そうですね。
どうでしょう。でもこうやってこう自然との、まあ、共生というとひょっとしたらもうおこがましいかもしれませんけれど。
そうなんですね。特に日本ミツバチというのは本当に、自然の中で生きている野生のものですから、お世話する方も変に手を出したらいけないんですね。自然体系というものが変わってしまう変わらないようなお世話の仕方、例えば日が当たってる夏の暑い日には日陰を作ってあげるとか、冷たい北風が吹くときには風が当たらないように覆いをしてあげるとか、まあ、そういうふうな程度が人間が関わっていく一番いいとこなんですね。でも西洋ミツバチの場合はそうじゃないんです。西洋ミツバチはねやっぱり人間がちゃんとお世話をしてあげないと、人間のが飼ってるものですから、ですから、給餌をしてあげる、食料をあげる、それから、あとはこの蜜を取るために飼ってるものですから蜜が取りやすい状況を作ってあげるというふうな、西洋ミツバチはそういうふうなところが違うんですね。
お世話する責任というのがより
そうですね。北海道の広い牧場で、牛乳を取るために乳牛を飼ってる、まあ、それと同じような感じで思ってもらったらね、まあ、牛は大きいです。ミツバチは小さいです。でもそのいただくものというのは牛はお乳牛乳を作ってくれるし、ミツバチは蜂蜜を作ってくれる、これはやっぱり家畜というところなんですね。でも日本ミツバチというのは、その環境の中でそれで生活していって自由に生活していってる野生のものですから、ですからいい環境を作ることというのが大切なことになってくるわけです。
そこを大事にしていると、まあ、翻ってはその蜂が暮らしていきやすい自然環境というのは人間にも、まあ、回り回って本当に大きな影響力を持っていい環境になっていくわけですよね。
そうですね、もうおっしゃる通りなんですね。蜂が住みやすい環境というのは そういうふうな町というのは、はい、絶対人にとっても優しい町なんですね。ですから、プランター一つ、
はい、
それから植木鉢一つでもいいから、お花を作って蜂が住みやすいようないい環境を作る、それとあともう一つは緑を増やしていって、夏のこのグリーンカーテンを作るとか、まあ、そういうふうにしてですね、できるだけ自然環境を守っていくような、そういうふうな行動っていうのはこれ人間もできますよね。そういうふうなことをしていくことによって今のいい環境が守られていく、いい環境の中で人間が進んでいけるというふうに、まあ、そういうふうにつながっていくんじゃないかなと、まあ、そのように思います。まあ、一番そこのところは大切にしたい、我々が緑を増やしていく活動をしているという中でですね、一番大切にしていきたいというのはそういうところなんですね。
ミツバチのみならず、その中京区の屋上庭園でもそうした、会としてご活動してらっしゃるということで、はい、
そうですね、
そのあたりにちょっと行くことで、はい、その一つ一つの育て方というか、生き方みたいなことを学べるんじゃないかなというふうに感じました。
はい、
聞いてらっしゃるリスナーの方に向けて、はい、今後そういった関わりができる何か催しとあれば最後に教えていただけますでしょうか。
そうですね、緑を増やしましょうって言ってもなかなか難しいことなんですけれども、
はい、
ミツバチが元気に飛び回っていったら、そしたらそのミツバチを優しく見守ってあげられる、そういうふうなこの心のゆとりと、その環境というものを大切にしてもらいたいなというふうに、そんなふうに思います。
ありがとうございます。はい、そうですね、ミツバチは怖くないっていうことを一つ知ることも大きな一歩だなと思いました。はい、ありがとうございます。この屋上庭園には定期的にご活動していらっしゃるということで、はい、これは行ってもいいんでしょうか。
毎週ですね、月曜日と木曜日の朝9時から10時半11時ぐらいまでですね、その間、私たち花と緑の会、のメンバーが誰かが上がって、活動しております。お花の好きな人、土入りの好きな人、またミツバチを見てみたいなっていう人、いつでも月曜と木曜の9時から11時ぐらいの間ということで来ていただいたら結構かと思います。
ありがとうございます。6月以降にもいろいろと関われるイベントもあるということで、
は
い、
たちまちにはですね、6月の6日の、木曜日の日ですね、その日に、中京区役所の屋上庭園見学会というのを計画しております。その中京庭園の屋上見学会の時には、おいでになった方に花の苗のプレゼントも考えております。
嬉しい、ありがとうございます。じゃあリスナーの皆さんも中京区、リスナーのこの電波の圏内ですし、ぜひお越しいただきたいと思います。
そうですね、できるだけたくさんの方においでいただきたいと思います。
はい、じゃあ最後の最後に改めて、はい、東井さんから一言頂戴してもよろしいでしょうか。
はい、ミツバチが喜ぶようないい環境の中で私たちも生活したいと思います。皆さん、いい環境を作るように努力しましょう。
はい、本日はありがとうございました。東井隆さんにお越しいただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置で、それぞれの役割や協働を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO、 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・NPO などの共同・連携を大切にしながら、さまざまな活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて、皆様のご理解とご支援をいただきますようよろしくお願いします。お問い合わせは 075-744-0944 075-744-0944 までご連絡ください。